今日恵みをいただく御言葉は第二列王記の25章22節から30節までです。第二列王記の25章22節から30節、はじめに、22節をお読みいたします。バビロンの王ネブカデネザルはシャファンの子アヒカムの子ケダリアをユダの地に残った残りの民の上に総督とした。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主よ、あなたを褒めたたえ賛美いたします。私たちの分は主よ、あなたを褒めたたえるということ、今今日我らはこの一日の始まりの時に御前に進み出ました。主よ、どうぞ進み出し一人一人にあなたがお語りください。そしてその耳を開き心をあなたに向けて開かれますように、語るしもべの唇を御言葉を語る真理の唇として開いてくださいますように、これからのすべてを主よ、ただただあなたの栄光が豊かに崇められる時となりますように、あなたに願い求め、その通りにしてくださることを信じて感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよこの第二列王記、今回が最後になります。この第二列王記を通して見てみて、本当に荒んだ時代ばかりでした。時には良い王様が立ち上がって、そして主に仕える、その良い政治を行ったんですけども、しかしすぐにまた悪い王がその次に出て、そしてこのイスラエルをますます災いに持っていってしまうということが続いて、でもう良い王悪い王、もう悪い王の方がはるかに多くて、そしてこのせっかく主が与えてくださった乳と蜜が流れる土地を台無しに、ね、してしまいました。モーセが入りたかったあの乳と蜜の流れ内でも、結局主は、ね、このモーセを、いやあなたはもう満ち足りている、だから、ね、あなたはあそこに入って入る必要はない、もうそのことは唇に上らせては、ね、ならない、上らせる必要がないからですね。モーセは、ね、彼が、本当に地上において働いたその働きにふさわしいく本当に主の口によって取られました、ね、主のもとに主の口が、ね、彼を取り上げた、要するに主の口づけによって、主はモーセを、その息を取り上げて、そして、ね、信仰の列に加えられましたけれども、そうではない者たちが、おります。信仰の列に加えられないもの、それは主の御声に聞き従わないもの、主が語られている言葉、これに対して難癖をつけて御声に聞き従わないとするならば、主はそのものにこの地上において災いを下し、永遠において永遠の災いに入ってしまう、それがこの聖書が語っているところです。このイスラエルの歴代の王たち、その歩みを見ますに、もう単化してますね。主の目にかなう良いことを行う王、あ、この王の時代は本当に祝福されるんだって、またある種の喜びを感じますし、また、ね、この王は悪い王で、ね、主の御声に聞き従わない、ね、預言者の語った言葉に聞かない、ね、偶像の神々を、ね、それに仕える、ね、とすると心に悲しさを覚えると同時に、あ、この時代は悪い女だな、ね、もうパターン化してますね。もうテレビドラマを見ていると大体パターン化していて、ね、テレビ番組、あ、大体この次の展開こうなるなって、ね、予想ができる人はできるんですね。何度もドラマを見ている人はそうですけども、この列王記を見ている、ね、人はもう大体わかるんです。主に聞き従わないと するならばどんなに災いに遭うか、主に聞き従うならばどんなに幸いに遭うか。これ皆さんの人生においてもこのパターンは適用されるんです。テレビドラマのパターンが皆さんの人生に適用されるわけではありません。聖書のパターンは皆さんの人生に適用されます。この通りになるんです。だから堅くなな心を持って悔い改めのない心、ね、これはその身に災いと滅びをもたらすものです。しかし聞き従う心、ね、聞き従おうとするその耳、その心、それは幸いです。だから皆さんは本当に聞き従う心をこの列王記から見て、ね、学んでいくべきです。でこの、バビロンの、ね、時代、ついにバビロンの方に捕囚されていて、そして捕らえ移されてしまった。でそしてバビロンの王ネブカデネザルは、シャファンの子アヒカムの子ケダルヤという人を、この、地方に、ユダヤの、残された民の上に立てて総督としました。もう主だった人々は、全部バビロンへと連れて、捕囚の民として、鎖でつながれていってしまったんですけども、しかし、ね、わずか残った人たちの上に、このケダリアという人を、ね、総督として立てて、住まわせました。で、23節からお読みしていきます。将校たちとその部下たちは皆、バビロンの王がケダリアを総督としたことを聞いて、ミツパにいるケダリアのもとに来た。すなわち、ネタヌヤの子イシュマエル、カレア派の子ヨハナン、ネトファ人タヌフォメテの子セラヤ、マーカ人の子ヤーザヌヤ、これらとその部下たちであった。そこでケダリアは彼らとその部下たちに誓って彼らに言った。カルデア人の家来たちを恐れてはならない。この国に住んでバビロンの王に仕えなさい。そうすればあなた方は幸せになる。ところが第7の月に王族の一人エリシャマの子ネタヌヤの子イシュマエルは10人の部下を連れてやってきてケダルヤを撃ち殺し、ミスパで彼と一緒にいたユダヤ人とカルデア人たちを撃ち殺した。そこで身分の下の者から上の者まで民は皆将校たちと共にエジプトへ立っていった。カルデア人を恐れたからである。で、ここでなおもまだ、ね、バビロンが建てた総督に従わない、でそれ、誰が、ね、この、ケダリアを殺したか、ね、25節見ますと、王族の一人ペリシャマの子ネタネヤの子イシュマエル、ねという王族の一人がですね、要するに自分たちが王なんだということを主張するために、また今なおまだ変な夢を見てですね、このバビロンに対して逆らって、そして自分たちが栄えようと、主がもうね、預言者エルミヤの口を通して語られた言葉通りに聞き従わないで、あくまでね自分の良かれ、いやこのイスラエルがバビロンという国の下にね、いつまでもいるはずがないということで勝手な、ね、変な夢を起こして、でそれでこのケダレを殺して、でそれで、ね自分たちが何か、ね、変な王国を築き上げようと、ね、して、というものが起こりました。でこのことについてはですね、エルミヤ書に非常に詳しく、もう、5章ぐらいの、ね、章を割いて、このことについて詳しく記されています。エルミヤの40章からですね、続く44章ぐらいまでのところまでですね、このことについての記述が詳しく記されております。エルミヤ書の40章のところ、ここはもうすでにバビロンがこのエルサレムを、ね崩壊させた、その直後、預言者エレミアはですね、当然生き残って、エレミアは、ずっとこのバビロンがエルサレムを包囲して攻撃している間、エレミアは、ね、この王たちに対して、 耳痛い予言、ね、主の、ね、誠実な言葉を伝えたゆえに牢屋に閉じ込められて、ね、幽閉されてしまっていた。ですけれども結局、ね、バビロンは崩壊し、バビロンによってこのエルサレムは崩壊し、そして王たちは逃げたんですけども、しかし捕まって正当な死刑につけられて、目がえぐり取られて、ね、子供たちが目の前で殺されて引いていかれてしまった。でエルミアは、ね、幽閉されていたゆえに、ね、守られていて、でそれで、ね、そこから、ね、バビロンの、侍従長ネブザルアダンによってエルミアは、ね、釈放され、そして、ね、ネブザルアダンはこのエルミアを丁重に扱います。もしあなたがバビロンに行きたいというなら、ね、来なさい。あなたを優遇しよう。しかしここに留まりたいならば、ね、そうしなさい。でそれでエレミアはここに留まることにしました。でそれで、ね、声をかけるんですね、エレミアに。五節、しかしまだ彼が帰ろうとしないので、ではバビロンの王がユダの町々を委ねたシャファンの子アヒカムの子ケダリアのところへ帰り、彼と共に民の中に住みなさい。でなければあなたが行きたいと思うところへどこへでも行きなさい。こうして侍従長は食料と贈り物を与えて彼を去らせた。そこでエレミアはミツパにいるアヒカムの子ケダリアのところへ行って、彼と共に国に残された民の中に住んだ。バビロンが建てたケダルヤのもとにエルミアも住んで、そしてここで静かな一生を過ごしていくはずでした。でこのね、バビロンの王が建てたケダルヤ、彼の統治のもとでは食べ物もね、あり余っていたんです、ね、貧しい民しか、残されていなかったにもかかわらず、その貧しい民が任されたブドウ畑は、ね、果物を産出して、ね、この40章12節では、ね、そこでユダヤ人は皆知らされていたすべてのところからユダの地に帰ってきて、ミツパのケダリアのもとに行き、ブドウ酒と夏の果物を非常に多く集めた。で、そういう、もう本当に汚れた王たちの圧政に苦しむ、ね、その王たちが全部こぞって捕らえ移されて、でそしてその土地は慰めを、平安安息を得るんでですね、そしてわずかな貧しい人たち、ね、エレミアと一緒にいる、彼らは、この、ささやかな、幸せを、ね、安息を得ようとしていたんですけども、ところが、ね、それを良しとしない者たちがいたんですね。13節から見ますと、さて野にいたカリア派の子ヨハナンとすべての将校たちはミスパのケダリアのもとに来て彼に言った。あなたはアモン人の王バーリスがネタニヤの子イシュマエルを送ってあなたを撃ち殺そうとしているのを一体ご存知ですか。しかしアヒカムの子ケダリアは彼らの言うことを信じなかった。企む者がいたんですね。こういうふうに助言をした者が要するに企んでいたんですけど、しかしね、このケダリアはそれを取り合わなかった。でそれで、結局このケダリアを、ね、殺す企みを果たしてしまいます。で41章の方にの、入りますと、ところが第7の月に王族の一人エリシャマの子ネタネヤの子イシュマエルは王の高官と10人の部下を連れてミスパにいるアヒカムの子ケダリアのもとに来てミスパで食事を共にした。その時ネタヌヤの子イシュマエルと彼と共にいた10人の部下は立ち上がってシャファンの子アヒカムの子ケダリアを剣で撃ち殺した。イシュマエルはバビロンの王がこの国の総督にした者を殺した。ミスパでケダリアは共にいたすべてのユダヤ人とそこに居合わせたカルデア人の戦士たちをもイシュマエルは撃ち殺した。でそればかりではないんですね。この、主の、宮に、礼拝を捧げに来た人たちをも、ね、撃ち殺す様がこの4節以降に、出てきます。この5節見ますとサマリアから80人の者がやってきて、ね、みんなひげを剃り衣を裂き身に傷をつけ手に穀物の捧げ物や乳香を持って主の宮に持って行こうとしていた。でこの人たちを、ね、さらに撃ち殺して、ね、要するにもう本当に主に従おうとする人たちを あえて撃ち殺して、もう自分たちが王になりたい、自分たちのその望みを果たしたいということで、誰かで構わず殺すという、こういうたしなみがこの王族の中にね、イシュマエル、ね、王族の一人書いてありました、王族の中にのあったから、だからね、ユダヤこのようにして、ね、滅んでしまったにもかかわらず、まだ、ね、その固くなな心を捨て去らないで、ね、主が、ね、語られた言葉に聞き従わない、ね、バビロンの王が立てたこの権威に服従しない でそれで帰ってこれに反逆する、ね、ということを、ね、彼はしていたわけです。でそれで、彼らは、ね、エジプトの方に逃げようとするんですけども、でそれでエジプトの方に逃げようとするとき、ね、預言者エレミアに、この、助言を、ね、求めに行こうとするんですけども、42章の方、ね、エレミア書の42章では、まずその前に、ね、41章の11節から読んでいきますけれども、カレア派の子ヨハナンと彼と共にいたすべての将校は、ネタヌヤの子イシュマエルが行ったすべての悪を聞いたので、部下を皆連れてネタヌヤの子イシュマエルと戦うために出て行き、ギボンにある大池のほとりで彼を見つけた。イシュマエルと共にいたすべての民やカレア派の子ヨハナンと彼と共にいるすべての将校を見て喜んだ。イシュマエルがミスパからトリコにしてきたすべての民は身を翻してカレア派の子ヨハナンのもとに帰っていった。ネタナヤの子イシュマエルは8人の者と共にヨハナンの前から逃れてアモン人のところに行った。で、まあ、このようにしてイシュマエル、あの殺したイシュマエルは、まあ、逃げていって、そしてカレア派の子ヨハナンが、今度、エレミアの方に、行くんですけども、でそれで42章、すべての将校たち、カレア派の子ヨハナン、ホシャヤの子イザヌヤ、および身分の低い者も高い者も皆寄ってきて預言者エレミアに言った。どうぞ私たちの願いを聞いてください。私たちのため、この残った者皆のために、あなたの神主に祈ってください。ご覧の通り、私たちは多くの者の中からごくわずかだけ残ったのです。あなたの神主が私たちの歩むべき道となすべきことを私たちに告げてくださいますように。そこで預言者エレミアは彼らに言った。承知しました。今私はあなた方の言葉の通り、あなた方の神主に祈り、主があなた方に答えられることは皆あなた方に告げましょう。何事もあなた方に隠しません。彼らはエレミアに言った。主が私たちの間で真実な確かな証人でありますように。私たちはすべてあなたの神主が私たちのためにあなたにを送って告げられる言葉の通りに必ず行います。私たちは良くても悪くてもあなたを使わされた私たちの神主の御声に聞き従います。私たちが私たちの神主の御声に聞き従って幸せを得るためです。このカレア派の子ヨハナンたち、ね、彼ら預言者エレミアのもとに行って、ね、死を伺いに、ね、立てようとしてきました。そして、ね、エレミアが、承知したところ、ね、彼らは、私たちは、ね、主が告げられる言葉の通り必ず行います、ね、良くても悪くても、ね、聞き従いますと、ね、そういうふうにこの5節6節で言っておりますね。ここを見ると非常に、ね、素晴らしい、信仰の持ち主のような気がするんですけれども、けれども、ね、神である主は騙すことはできません、ね、エレミアは、ね、当初分からなかったかもしれないんですけども、ところがですね、主のその言葉が、ね、10日の後に、与えられます。何節から、10日の後、主の言葉がエレミアにあった。彼はカレア派の子ヨハナンと彼と共にいるすべての将校と身分の低い者や高い者を皆呼び寄せて彼らに言った。あなた方が私を使わしてあなた方の願いを見舞いに述べさせたイスラエルの神主はこう仰せられる。もしあなた方がこの国にとどまるなら、私はあなた方を立てて倒さず、あなた方を植えて引き抜かない。 私はあなた方に下したあの災いを思い直したからだ。あなた方が恐れているバビロンの王を恐れるな。彼を怖がるな。主を見つけ、私はあなた方と共にいて、彼の手からあなた方を救い、彼の手からあなた方を救い出すからだ。私があなた方に憐れみを施すので、彼はあなた方を憐れみ、あなた方をあなた方の土地に帰らせる。ですから主の答えはこの、ね、イスラエルの地にとどまりなさい、ね、おとなしくそこでじっとしてなさい、バビロンの王を怖がるなって、ね、イシュマエルは確かにそのバビロンが建てた、その総督を殺しましたけれども、ね、このカレア派たち、ね、あなた方を恐れないでしっかりとここにとどまりなさい、ね、バビロンはあなた方に憐れみを施すからだ。それが主の見告げですけれども、続きがあるんですね、13節から。しかしあなた方が、私たちはこの国にとどまらないと言って、あなた方の神主の御声を聞かず、いや、エジプトの国に行こう。あそこでは戦いに合わず、角笛の根も聞かず、パンにも飢えることがないから、あそこに私たちは住もうと言っているのなら、今ユダの残りの者よ、主の言葉を聞け。イスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。もしあなた方がエジプトに行こうと固く決心し、そこに行って起立するなら、あなた方の恐れている剣があのエジプトの国であなた方に追いつき、あなた方の心配している飢饉があのエジプトであなた方に追いすがり、あなた方はあそこで死のう。エジプトに行ってそこに起立しようと決心した者たちは皆そこで剣と飢饉と疫病で死に、私が彼らに下す災いを逃れて生き残る者はいない。で、主はですね、このカレア派の子ヨハナン、その他の人たちが実はね、エジプトに行こうと固く決心していることをもう主はご存知で、それをエレミアの口を通して語られたんですね。もうこのヨハナンたち、ね、エレミアに対して、ね、自分たちがエジプトに行く心づもりであることを一切語っておらず、ね、むしろ、ね、主の御子に聞き従いますと、ね、エレミアの前に本当に信仰者を装って、でそれで言うんですけども、けれども主はご存知であり、そして、ね、知らないはずのエレミアが、ね、自分たちの志を、ね、もう心の奥に秘めていることを、ね、それを、ね、暴露して、ね、分かってる。でも本当に、これを聞いて恐れ敬うべきで、もうエジプトに行くという志は捨て去るべきだったんですけども、けれども、そうではないんですね。43章に入りますと、43章の1節から、エレミアはすべての民に彼らの神主の言葉を語り終えた。それは彼らの神主がこのすべての言葉を持って彼を使わされたものであった。するとホシャの子アザルヤとカレア派の子ヨハナンと高ぶった人たちは皆エレミアに告げていった。あなたは偽りを語っている。私たちの神主はエジプトに行って起立してはならないと言わせるためにあなたを使わされたのではない、ね、ネリアの子バルクがあなたをそそのかして私たちに逆らわせ、私たちをカルデア人の手に渡して私たちを死なせ、また私たちをバビロンへ引いて行かせようとしているのだ。カレア派の子ヨハナンとすべての将校とすべての民はユダの国にとどまれという主の御声に聞き従わなかった。それでカレア派の子ヨハナンとすべての将校は散らされていた国々からユダの国に住むために帰っていたユダの残りの者すべてを、男も女子供も王の娘も、それに侍従長ネフザルアダンがシャファンの子アヒカムの子ケドリアに託したすべての者、預言者エレミアとネリアの子バルクをも連れてエジプトの国に行った。彼らは主の御声に聞き従わなかったのである。こうして彼らはタフパヌヘスまで来た。で、なんとエレミアまで連れて行かれてしまいました。エジプトに。で、ここでは、ね、誰が聞き従わなかった、ね、確かにカレア派の子ヨハナもそうですし、また高ぶった人たちは皆って、ね、2節に書いてありますね。傲慢な人は聞かないんです。傲慢な人は結局自分の、ね、思いを、ね、捨てないで 種の預言者に助言を伺いはするんですけども、けれども結局聞かないんですね。心の中で固く、心を定めたことを、ね、それを、ね、まあ、うやうやしくです、ね、主の預言者のところに持っていって聞きはするんですね。でそれで預言者が、ね、自分 の, その望むことを言えばよし、ね、もし望まないことを言ったら、もう途端にもう顔面が固くなになって、ね、心固くなにして、いやあなたは嘘を言っている、ね、高ぶった人たちはみんなそうなんです。主の御声に聞き従うということ、ね、これを、ね、行わない固くなな人は人の言うことを聞かないんです。いや聞けないんです、ね、もう耳を塞いで、ね、自分の思い自分の心出し、ね、それをだけを、ね、固く握りしめて、これが要するにイスラエルを滅ぼしてしまった元になるんです。これが自分の家自分の家族を災いに導いてしまう、ね、そういうものになってしまうんです。もうバビロンによってイスラエル、ね、エルサレムが滅ぼされてもなおまだ心を固くなにしない人たちは、ね、そのバビロンが建てた、いや主が建てた人をそれを殺して、ね、せっかく主が建てた人が統治している間は、ね、もうブドウにも、ね、ブドウ酒にも飽き足りていたにもかかわらず、それを、ね、殺して、そして何か自分のへんてこな王国を築き上げようとして、ね、でこれで預言者エリエメさえも連れて行ってしまった。でそれで、ね、結局エジプトに、ね、エリフェアも、ね、連れて行かれてしまったんですけども、それが、ね、44章の方で、44章の、まず5節、結構、44章の5節、彼らは聞かず耳も傾けず、他の神々に呼応えて、その悪から立ち返らなかった。それで私の憤りと怒りがユダの町々とエルサレムの巷に注がれて燃え上がり、それらは今日のように廃墟となり、荒れ果ててしまった。それで今、イスラエルの神、万軍の神、主はこう仰せられる。あなた方は自分自身に大きな災いを招こうとしているのか。なぜユダの中から男も女も幼子も血のみ子も立ち、残りのものを生かしておかないようにするのか。なぜあなた方の手の技によって私の怒りを引き起こし、起流しに来たエジプトの国でも他の神々に呼応き、あなた方自分自身を立ち滅ぼし、地のすべての国の中で罵りとなり、そしりとなろうとするのか。あなた方はユダの国とエルサレムの巷で行ったあなた方の先祖の悪、ユダの王たちの悪、王妃たちの悪、あなた方の悪、妻たちの悪を忘れたのか。彼らは今日まで心砕かれず、恐れず、私があなた方とあなた方の先祖の前に与えた私の律法と定めに歩まなかった。それゆえイスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。見よ、私は私の顔をあなた方から背けて災いを下し、ユダのすべての民を立ち滅ぼそう。私は起流しにエジプトの国へ行こうと決心したユダの残りのものを取り除く。彼らは皆エジプトの国で剣と危機に倒れて滅びる。身分の低い者も高い者も皆剣でと飢饉で死に、呪い、恐怖、罵り、そしりとする。私はエルサレムを罰したと同じようにエジプトの国に住んでいる者たちを剣と飢饉と疫病で罰する。エジプトの国に来てそこに起流しているユダヤの残りの者のうち、逃れて生き残る者、帰って行って住みたいと願っているユダの地へ帰れる者はいない。ただ逃れる者だけが帰れよう。すると自分たちの妻が他の神々に呼応えていることを知っているすべての男たちと、大集団をなしてそばに立っているすべての女たち、すなわちエジプトの国とパテロスに住むすべての民はエレミアに答えていた。あなたが主の御名によって私に語った言葉に私たちは従うわけにいかない。私たちは私たちの口から出た言葉を皆必ず行って、私たちも先祖たちも私たちの王たちも首長たちもユダの町々やエルサレムの巷で行っていたように、天の女王に生贄を捧げ、それに注ぎのブドウ酒を注ぎたい。私たちはその時 パンに飽きたり幸せで災いに合わなかったから。私たちが天の女王に生贄を捧げ、それに注ぎの葡萄酒を注ぐのをやめた時から、私たちは万事に不足し、剣と飢饉に滅ぼされた。で、なんとこの後に及んでこんなことまで言ってるんですね。要するに彼らエジプトにの偶像を死体求めたい人たちが、ね、そこに行って、ね、しかもこの人たち、この天の女王に生贄を捧げていた時は、ね、満ち足りていたけれども、ね、それをやめた時から、ね、パンに不足しだした、ね、ちょっと列王記読んでいた皆さんそうだったでしょうかね。逆ですね、主に聞き従っていた時はパンに、ね、飽き足りていたんですけど、その、ね、主にイスラエルの神主に聞き従うことをやめてから、ね、パンに不足しだしたんですよ。彼の頭の中も、ね、変な風に変換されちゃっている、んです、ね、偶像を拝み、また自分勝手な考えに凝り固まっている人は、ね、この主と、ね、天の女王を頭の中で置き換えて、ね、要するに自分が好むこと、自分の、ね、本当にこの道に歩みたいと思うことが神になると、ね、神が良くしてくださったものを、ね、自分の道に歩んだら良くなった、ね、そういうふうに変換してしまうんですね。都合よく、いや、もう真理の面から見れば非常に都合の悪い人たちです。彼らは、ね、自分ばかりか周りの人々も、ね、その滅びの災いに招いて、で結局このエジプトの地で、ね、彼は主の言葉の通り滅んでいってしまうことに なります。結局これがですね、この列王記の中の本当に、まあ、キーワードといいますか、この固くなな悔い改めない心、聞かない心、ね、主が御言葉を通して預言者を通して使うその言葉、ね、送ったにもかかわらずそれに単純に聞き従おうとしない、ね、それに難癖をつけて、ね、いや私はこうなんだ、ね、そういうふうに言う。はじめ、ね、預言者エレミアに対してなんかうやうやしく主に聞き従うかのような、あ、信仰者かな思えるような素振りで来ても、主は心の中をご存知です。結局主を主としない心、ね、皆さんの心の主人は誰でしょうかね。主の言葉が、ね、皆さんに望んだ時、それが皆さんの、ね、感情に、気に食わない、ね、あるいは自分の立てていた周到に立てていた計画とはそぐわない、するならば、ね、主の言葉の方を取るべきであって、自分のその考えを取り除くべきはずなんですけども、しかしその逆で、ね、自分が周到に考えた考え、ね、それを握りしめてきた癖、それを離さない、これを堅くなと言い、そして堅くなは滅びの性質です。イスラエル、ね、歴代の王たちは結局その堅くなな道に歩んだゆえに滅んでしまいました。本当にこの列王記、私たちにとって本当に戒めです。堅くなさを握りしめ続けているとこのようになってしまうぞ、ね、それがこの列王記のその、ね、キーワードです。第二列王記に25章に戻りまして、第二列王記の25章の、その続く27節以降、ユダの王エホヤキンが捕らえ移されて37年目の第12の月の27日に、バビロンの王エビル・メロダクは彼が王となったその年のうち、ユダの王エホヤキンを牢獄から釈放し、彼に優しい言葉をかけ、彼の位をバビロンで彼と共にいた王たちの位よりも高くした。彼は囚人の服を着替え、その一生の間いつも王の前で食事をした。彼の生活費はその一生の間日々の分をいつも王から支給されていた。ここで列王記は終わります。慰められたところによって、ね、列王記は終わります、ね、このユダの王エホヤキン、あのね、あの目の前で、あ、このエホヤキンはこのバビロンに移された王ですね。彼が37年目にしてようやく慰めを得たところで、終わってるんですけど、本当に主はですね、いつまでも災いを、ね、下し続けておられる方ではない。確かに、ね、懲らしめはします。しかし懲らしめた先で十分に 悔いて改めて、ならば主はそのバビロンの中においても慰めを与えてくださるんです。主は憐れみ深いお方です。憐れみ深いから罪を犯そう、これに対してはもう災いがつきまといますけれども、ね、その災い、ね、主からの懲らしめを受けて、そして本当に自分の道を捨てて、あ、自分が悪かったんだ、ね、自分が悪かったんだ、じゃあもうこの自分のこの行いを捨て去ろう、そして改める人に対しては主はこのようにして幸いを、慰めを施してくださるんですけれども、ね、主の預言者の言葉に対して、え、そうなの、ね、いや私はまだこれを握りしめたいんだ、ね、あるいは表面上は信仰者の言葉、はい、わかりましたということを言っても、心の中で何をこの生意気なみたいな、こんなことを握りしめている牛は、主はご存知です。心の内をご存知です。そのものには打ち叩かれがまだ、ね、ずっとずっと続きます、ね、彼37年もずっと牢屋に捕らえられておりました。37年間かかったんですね。もう打ち叩かれに続く打ち叩かれの日々が1年2年10年20年30年37年も、ね、ずっと続いて、それでようやく、ね、悔い改めの心を起こしたら釈放された。皆さん、ね、心を柔らかにすること、ね、主の御前において本当に素直であること、これが最も、ね、幸いな人の特徴です。固くなに握りしめる心、ね、これは自分自身に滅びをもたらし、国に滅びをもたらしてしまいます。だから皆さんは主の御前に対して素直な心でもって、ね、幸いに次ぐ幸い受け継ぐ皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたを褒めたたえます。御言葉であられる主よ、本当にこの列王記から、この王たちの本当に固くなな心を続けたゆえに、とてもひどい災いを彼があったことを見ました。本当にこの固くなな心は、また悔い改めない心、主を主としない心、これは何と災いをもたらすでしょうか。しかしそれに引き換え、主に聞き従おうと熱心に仕えた王は、なんと幸せな時代だったでしょうか。私たちは主をこの列王記を通して戒めを受けて、本当に固くなる心を捨て去り、あなたを見舞いに素直に聞き従う心を持ちたいと願います。主よ、この志に合うその決心をした一人一人に、あなたが豊かな祝福を与えてくださり、また固くなな心があるならば、なおそこを砕いてくださり、そして本当にあなたに対して従順な心、本当に聞き従う心をますます増し加えてくださすように、それによって幸いを得ることができるようです。主よ、この列王記の公開説教を感謝いたします。どうかこれから続く御言葉をもあなたが導いてくださすように、御言葉によって私たちを整えてください。あなたがすべて御言葉を通して導いてくださったことを感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちは滅びに至るにふさわしいものになっても、なおもあなたの慰め、あなたの憐れみは私たちの上に続き、あなたの御手はいつも私たちの上に本当に整えとして与えられていることを感謝いたします。滅びにふさわしい私たちなのに、あなたの残された憐れみによって生かそうとしている、あなたのその限りないその憐れみを本当に感謝いたします。主を、残されたその憐れみを無駄に生きて滅びに至った者たちを今日見ました。私たち一人一人にも当てはまることです。主が私たちに与えてくださったその憐れみを無駄に生きて、なおも主を憐れみのゆえに今イエス様の前にいて、憐れみのゆえにイエス様の御言葉に預かり、憐れみのゆえに預言者が使われ、憐れみのゆえに悔い改めを教えられ、憐れみのゆえに打ち叩かれることをやめなさいと 主から主を本当に幸せになりなさいとその祝福された日々が与えられても、今もなおその憐れみを身勝手に蹴り、そして今もなおその憐れみを軽んじて生きてしまいがちな私たちです。主よ、あなたが憐れんでください。今日この列王記の言葉を通して、残された憐れみがあっても自分で蹴って蹴って蹴って、そして滅びに至る人が結局はいるということをしっかりと覚えて、それがもしや自分ではないかとそれを自分に当てはまり、そして点検してみる、そしてまだ反逆の民としてその憐れみに逆らうその性質が自分の中にあるとするならば、主よ本当に悔いて改めて憐れみを憐れみとして受け取って、謙遜に生き延びて、そして主が与えるその解放の日を迎えることができますように。主よ、憐れみの日を憐れみに生きるその幸いを私たちに与えてください。主よ、助けてください。身勝手に立ち振る舞ったその結果によって国がちりぢりバラバラと、そして連れて行かれ剣に飲まれ、そして大変なことを体験しています。それでもその中において主よ、主の御心に逆らっている人々はしっかりと御心に逆らった行いをし、そして憐れみを自分が鞘から差し出したその剣によってきっぱりと切り落として、そして自分が呪いに下っていくその様も見ました。主よ、あなたが助けてください。本当にイエス・キリストにあって与えられているその憐れみの時を憐れみに預かって時を過ごすことができますように、主よ、あなたが助けてください。謙遜にへり下り、主を恐れ敬い、仰せられた言葉に預かり、そして憐れみの時をしっかり過ごすことができますように、主が私たちを捉えてください。祝福してください。今日この御言葉を主を聞いて聞き流す愚かなものではなく、自分に当てはめて自分に残して、そして憐れみの時を憐れみに過ごすことができる一人一人となられますように、主が私たちを助けてくださることを切に願い、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。